聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言っているのに。まあたくさんの方にこの放送を聞いていただいているわけで、
はい、
メッセージもたくさん頂戴したりしなかったりするわけでございます。
どっちですか？
あのね、ものすごく波があるんですね。
そうですね。
要するにあの皆さんのメッセージを全く紹介できない、そんな回が続くと、うん、どんどん減っていくわけです。
出したって紹介されないもんね、はい、と思いますよ ね皆さんはね。
ところがですね、この番組をお聞きの皆さんは、うん、心の美しい方ばかりと言っても言い過ぎでは華厳の滝ではないぐらいの、
はい、
それぐらいの勢いでございまして、
そうですね、
先日ツイッターで私つぶやきました、
はい、
今度のキカラジは大雑談大会です。皆様のメッセージを紹介したいので、うん、ぜひご応募ください、割と急募ですと、
はい、
書きましたところが、なんと、うん、びっくりするぐらいたくさんのメッセージをお寄せいただいて、
はい、
ツイッター上でもオンエアかと書いてあるつぶやきが多数見られまして、
うん、
ごめんなさい、もう皆さんのメッセージを全部紹介しきれないぐらいの量になってしまいました。
なってしまいましたね。
ルパンみたいな声出して。
まあこのこの番組はこう定期的にこう大雑談大会というのの緩い回が登場しますね、はい、
そうです。
まあ、あのなんていうか流れからいくとこう根を詰めた仕事をやった後がこの傾向高いですな、強いですな。
いや、やっぱりね、この年末からですね、
はい、
電撃ホビーマガジンの、
はい、
略して電ホビの、アンビル編集長に30分出ていただき、
はい、
そして先週は30分間長崎市上映町の模型の月岡から中継をしと、うん
うん、
我々としてもなかなか大変な年末年始でございましたので、
コーンを詰めましたね。
今日はゆるい感じで皆様のメッセージを紹介しながら、おしゃべりを、
おしゃべりをたっぷり楽しんでいただくと原点回帰ですね、は
い、そんな感じでお送りしていきたいと思います、
はい、お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
この番組宛てに数々の年賀状も頂戴しまして、
はい、
どうですかこのラジオネーム梅さんの。
相変わらずお上手ですね。
まあ梅さんはね、
ええ、
まあ、ほとんどプロみたいな方ですので、
はい、
アーティストのレコードのジャケットも手掛けたりされている方ですから、
ええ、
しかしまあプロですねこの方もね。
なんか織田信長好みのピカピカ感ですね。安土城かっていうような感じのね、
金色に輝いてます。
はい、おめでたいですよ。
我々の横顔の真ん中にですね、2011年画春キカラジさらなる飛躍の年かもと小さく書いてあります。
あ、梅さんは一体1年間に何回村山君の顔を描くんだろうね。一回感情してほしいね。2011年はこれでもう3回は描いたねとかね。
すごいね、
村山君の顔一番描いてるんじゃないですか梅さんが。
そうかもしれませんね、
うん、
はい、この年賀状を1回ツイッターで流したんですけれども、はい、せっかくだからもう1回流しましょうかね。
そうですか、はい、
はい、それから去年はいろんな形でお世話になりました、時田浩一先生
よ。
素敵、
あら上手ね。
はい、ガンダム00の外伝のキャラクターでございますよ、はい、うさぎちゃんのコスプレをしています。
本物ですね、はい、
プロですね。
嬉しかね、嬉しかね、嬉しか、本当嬉しかね、はい、4回言ってしまいましたけど、
はい、ツイッターでこのおはがきもですね1回流したんですが、もう1回や、はい、ま、せっかくだからねお見せしましょう。そしてこの方、
あら、
時田浩一さんのチーフアシスタントで、
はい、
実は奥様というですね、うん、時玉さんですよ、
はい、
うさぎ年ということで、うん、うさぎちゃんの絵を、
うさぎちゃんといっても萌え系のうさぎでございますわね、
はい、セーラームーンでございますね、
はいはい、
お上手でございます
ね。お上手でございますね。
もうなんかもうボキャブラリーが貧困ですいませんね私たちね。
もう本来はプロにお上手とか言っちゃいけない、当たり前なんだからね。
当たり前ですよね。
しかしもうそれ以外に浮かばないものね。
本当よね。
うん、
時たまさんのイラスト、はい、12年ぶりのダブルウサギちゃん、はい、どの辺がダブルかはですね、この後ツイッターで流しますので、はい、見てください、ね、
12年ぶりってつまり干支が一巡する前にお書きになったってことですね。
だからまたあのセーラームーンのイラストを見ることができるのはまた12年後ということになります、
ね、2023年ぐらいですか
ぐらいというね、番組続いてるんでしょうかね。
続いてないでしょうね多分ね。
そしてまた極めつけが
あ、すごい、
あこれは
わこれはこれはあれでしょう、雑誌の付録でしょ、これ
これは雑誌アニメージュかなんかのピンアップでしょうね、これはね。
もう本当に私最初そう思いましたもん。
これはだってねえ、ツイッターでねたびたび話しかけてくださっている西信さん、
はい、
実は元アニメーターでガンダム X のですねキャラクターデザインなどをなさっていた、
ええ、
今はねアニメーターは辞めてらっしゃるんですけれども、まあ、作画監督とかもねガンダムウィングとかされていたというね、
プロ中のプロです ね
本物ってや
つ。もうリアルに本当にあのよく雑誌とかに年賀状のピンナップってよくついてたじゃん付録で、うん、本当にもうそのものですね。
すごいな、ガンダム X のティファちゃんですよ、ね、西信さんこれもツイッターで いいですか、リスナーの皆さんにお見せしちゃって。
いやもうどうでしょうね、
いいよということだったらまたねお見せしたいと思います。
素晴らしかよね。
いや
もう我々の本当に手の届かない番組になってしまいましたよ、この番組は。
キカラジはね、ええ、歯医者さんもう私たちの手を離れていきました。
離れていきましたね、
どっかに行ってしまいました。
もう違う誰かがやってますねこれはね。
もう こんな皆様から年賀状を頂戴できるなんてね、
はい、だって我々が少年の時代にですよ、
はい、
プロの漫画家さんとかアニメーターさんから何か頼りが来るなんてそんなこと信じられましたか、
少年の時代に
ねありえなかったでしょ。
ですよね、
プロの方々から年賀状が来たのですよ、
はい、このように素人丸出しで喜んでいる私たちでございますけれども。
ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。
しかし、
はい、
リスナーの皆様からのメッセージもやっぱり嬉しい、同じぐらい嬉しい。そしてこの番組は全国からメッセージが届くというのがまた嬉しいですね、
全世界からね、
全世界からですよ。ラジオネームヤンシーさんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
先週の放送とっても楽しかったです。ポッドキャスト組としては、
うん、
県外の方、知らない場所の話が聞けるのはいろいろ想像できて面白いです。実はこの番組を聞くまで長崎には全く興味がなかったんですが、
うん、
いつか遊びに行ってみたいと思うようになりました。
ほうほう、
先週の模型の月岡のね放送を聞いて長崎に行ってみたくなった。
しかもそう、長崎の月岡に行きたいってことですか。
それもありますよね。これからも味のあるローカルネタ期待してます。 PS NBC のマスコットですか、あのヒゲのおじさんが可愛くて前から気になってます、よかったら紹介してくださいという。
あ、南蛮人ですね。
はい、南蛮くん、通称南蛮くんと私たち呼んでますけれどもね、
はい、
南南蛮蛮人人というですね、ある意味スレスレのネーミングでございますけど。あ、言っちゃった。
まあまあもうあのあ何年でしたっけ、創立50年か
50周年
ぐらいの時にできたキャラクターでした、
ね、
あれもあれですよ、プロのデザイナーさんが
ね
お作りになられた、
はい、
あのローカルでは大変人気のあるキャラクターなんですよ。
なんですよ、気になる方はですね、NBC のホームページをちょっと開いてみてくださいね、はい、ラジオネーム文献さん、
はい、
韓国から来ました。
あ、ありがとうございます。
以前かなりきついメッセージを書いたにもかかわらず番組内で読んでいただき恐縮した韓国在住のものです。なんかありましたかね、
っっ
全然覚えてないんですけれども。
あれはあんまりその辺は覚えてない、
気にしてないですよ、はい、文献さん。先週の放送ダウンロードしておいたのをやっと今聞いたんですが、
はい、
とても良かったです、
うん、
私の田舎は長崎に比べると人口が少ないせいか、子供の頃通っていたプラモ屋はもう一つも残っていません。
あらあら、
子供の頃なけなしの小遣いを持ってやっと買いに行ったプラモが売り切れて泣きそうな自分を慰めてくれたおばさん、
うん、
頼んでもいないのに作り方やら塗装のコツを教えてくれたおじさん、ずっと欲しかった大型のプラモをどっかの子が目の前で買っていった時に流した変な汗と表現しようのない気持ち、
うん、
プラモ屋さん、近所の文房具屋さんというのは普段交流のない大人や遠くの子と触れ合う社交場の一つだったと思います。多分私たちの世代の全国の多くの子供に自分なりのそういう店があったんでしょうが、その大半がもう残っていないのでしょうか。なんかそんなことを考えて全く関係のない私まで月岡模型のご夫婦を応援したくなってしまいました。 有名なゲストの方々のお話が聞けるのもいいですが、こういうチョイス、かなり個人的なチョイスができるのもこの番組の強みなんでしょうね。頑張ってくださいと。
確かにね、今はインターネットでボタンを一つポチッとなっと押せば欲しいプラモデルが手に入るような時代になりましたけど、
ポチッとな、
ポチッとな、真似せんでもかけどね、
そうですか、はい、
だけどほらやっぱり自分の足で稼いでさ、探し回って友達から情報を聞いて、で実際手に入れた時の喜びってやっぱありますもんね。
それはありますね、うん、ラジオネーム茨城ダイバーさんです、はい、先週の放送を楽しく聞かせていただきました。最近大物ゲストが続いていて、それはそれで楽しみだったんですが、うん、一体どこまでエスカレートするのかと一抹の不安もありました、うん、ところがさすが新年早々キカラジらしい放送で改めてファンになってしまいました、うん、やはり若き少年時代の心のオアシスパラダイスは模型屋さんと本屋さんですね。私も高校時代の行きつけの模型屋さん思い出しました。今ではすっかり近くを通ることもなく、まだ営業しているかどうかも分かりませんが、休みの日にでも行ってみようかなと思ってしまいました、はい、ぜひお出かけください。ここで一通の年賀状をご紹介したいと思います。
しんみりした気持ちになってきたんですけど、
模型の月岡さんから
。ああ、そうですか、おじちゃんおばちゃんから、はい、あら
届きました、
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。いつも模型の月岡を応援していただき本当にありがとうございます、はい、元日の放送を聞いたよとおっしゃり、初めて当店に足を運んでくださったお客様が何人もいらっしゃいました。
あらあら、そうですか、
誠にありがたいことです。ある若いお客様は放送を DVD に録音して記念にとお持ちくださいました。
まあ音声媒体を DVD に、
DVD に焼いたの、
CD じゃなかった
、 CDR かもしれませんけれどもね、うん、まあ、これもひとえにお二人のおかげと感謝しております。
いえいえ、
これからもお体を大切に楽しい放送を期待しています。
そうですか、ありがたいですね。
嬉しいですね。長崎市上映町 12-11 模型の月岡から
散々住所をね番組の中でも言いましたけど、
いやでもね、今回嬉しかったのがですね、
はい、
長崎地区のスポンサーをしていただいている YI 貿易の尾形社長がですね、
うん、
今度模型の月岡から放送したいんですがと言ったら、もう2つ返事で、うん、いいですよって、うん、まあ言ってみたら YI 貿易でもプラモデルは扱ってるわけで、
うん、
競合店ではあるんですけど、うん、いややっぱり町の模型店は応援せんばいかんですよ、うん、やりましょうやりましょう、そういうのはやりましょうと、
うん、
言ってくださってね、
うん、
それがまた嬉しかったですね。
うーん、
いやだからラジオ機の皆さん、別に僕らはですねネット販売とか量販店を批判してるわけじゃないんですよ、
うん、
それはそれで便利だし、もうぜひねお買い物していただいていいと思うんですが、子供の頃通っていた模型屋さんとか、あとメッセージにも出てきた文房具屋さんね、
うん、
駄菓子屋さん、
うん、
昔から行ってたお店にね、大人になった今、うん、もう一度行ってみるとまた楽しめるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
本当だね、うん、ねやっぱり ね値段だけじゃないものがね手に入るんですよ。
それはあるね、
うん、うん。まあ確かに定価が2000円でね、2000円が2000円のもので売ってあるかもしれない、ネットは1500円かもしれんけれども、うん、その500円をね埋めてもね余るプレゼントがそこには待ってるような気がしますね。
そうなんですよね、うん、特に大人の皆さんはね、
うん、
足を運んでほしいなと、もう心から、まあ、今回改めて私たちもそう思いました ね、
うんうん、ねえ、ああいう風にまた外からでも放送するのもいいですね、この番組ね。も
とも
と番組始まった時はもっとあちこち行こうよって話してたんですよね、ま
あ、そんな夢はありましたね。
ありましたね。そういろんな詳しい人に話聞き行ったりとかね
あ、
意外とこの第一スタジオがホームグラウンドみたいになってますけどね。
そうですね、
うん、少しは引きこもるんじゃなくて外にも出なきゃいけない、
ね、またねラジオ機の皆さんのアイディアがあればお答えできるかどうか分かりませんけど、
タイミングを見て出かけたいと思います。
タイミングを見てね。このあたりで音楽を1曲お送りしましょう、
はい、
超時空世紀オーガスといえば1983年から TBS 系で全35話が放送されました。もちろん長崎では NBC で毎週日曜の午後2時から見てました。
見てない。
あ、マクロスの後番組ですよ。
あ、そうか、
うん、
僕ねこの頃はね一番高校のね部活で張り切ってた時期で、
テニスボーイ、
テニスボーイやってた時期だから日曜日はもうほとんど家なかったですね。
はあ、そうですか、はい、私はちょうどね部活動も辞めて、学校に行かなくなっていた時期だった。
月岡にあれ入り浸ってた頃ですか、
まあ、日曜日でもあったし見てましたけど、ね主題歌を手掛けたケイシー・ランキンはアメリカカンザス州出身のミュージシャン、ロックバンド将軍時代に残した男たちのメロディーバッドシティ、有名な曲いっぱいありますよね。2009年に病気のため亡くなっています。
そうですか、
はい、ではケイシー・ランキンの曲お送りしましょう。
漂流スカイハリケーン。
宇宙戦艦ヤマトジャージ第2弾大好評につき予約受付中。真田モデル、通信班モデルが1月下旬ついに登場。さらに店内商品が期間限定のお年玉プライスに。お店へ急げ。ドランB7 2階長崎頑張る売店にも遊びに来てね。
今月のプレゼントです。ワイワイ貿易オリジナル宇宙戦艦ヤマトジャージをお二人の方へ新年のお年玉プレゼント。ジャージの色やバージョンは届いてからのお楽しみです。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトジャージです。なおジャージのサイズは MLXL です。ご希望のサイズをキーワードと合わせてお書きください。長崎佐賀以外の方も応募できます。締め切りは2月4日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ツイッター上でもメッセージを頂戴してますのでご紹介しましょう。はい、ラジオネームみやちんさん。はい、キカラジのおかげで私のおたごころがやけぼっくいに火が灯る状態になり、群馬に住む元福岡県民の夫は博多弁が抜けなくなり、娘たちは昔の特撮やらアニメを見まくるようになりました。まあ家の中は平和だからいいかと。あとはツイッターの凄さを教えていただきました。ゲスト様方がすごいすごい、ツイッターって世界につながっているんだなと感じました。私がつぶやいても消えるだけですけれどもねって。
消えないですよこれは、本
当に。今ポッドキャストに残ってしまいましたよあなたのメッセージが。いやいやいや
なんだその黒い笑いはいや確かにこのつながり方っていうのはツイッター独特ですよね。
いや昨日もですね、私ツイッターで RG ザクをどうしようかなとつぶやいていたらですね、はい、有名な漫画家さんの方がですねこのように作ると良いというアドバイスをですね、はい、向こうから
直々に
いただいて、かなり手厚く頂戴して、もう RG ザクを私は作らざるを得ない状況に今追い込まれているんですけれども、なんかすごいことになっているんだなこの世の中はと。
そうなんですよね、
改めて思いましたですね。
メールみたいな直接のメッセージの投げ方ではないのだけれども、お互いにこうやり取りができるっていうのは新しいとこですよね。
だけどね、本当にダイレクトなお付き合いになるから、すごくね、言葉遣いとかなんていうのかな、距離感っていうのはお互いに気にしないと、とてつもなく失礼なことをしてしまったりね、あるいは傷つけたり傷つけられたりするのがツイッターだなっていうのは改めて最近感じますね。
そうですね、通りの中で声をかけているのと同じということをやっぱり認識しないといけないですね。
そう、インターネットっていうのはそもそもそういう世界なんだけれども、大通りの中で行き交う見知らぬ人々同士が触れ合える世界なんですが、ツイッターはそれをさらにね、さらにこう純度を高くしたような、そんな感じがしますね。
このやり取りは他の人にも読まれているということを意外と認識されてないんじゃないのっていう場合も時にして見受けられますね。それ本当に注意しないといけませんよね。
いや、自戒を込めてそう思いますね。はい、ラジオネーム沖田サーティーンさんかな。はい、子供の頃読んでた雑誌について聞いてみたい。私はキングとチャンピオンとマガジンでした、かっこ女子なのにというね。キングとチャンピオンとマガジンっていうね、
渋かね、
渋いし、なんかこう年齢が分かっちゃう気がします
よね。ジャンプとサンデーがないんだよね。
でキング、少年キングのことでしょ、キングって。
もちろんもちろん、
ね、分厚かった時代の、今ないからね。
スリーナインがキングやったよね。
だから私たちと同世代以上の方ということでしょう。愛車さん何番読みよった？
僕はね、サンデーで始まってチャンピオンに行ってジャンプに行ってサンデーに戻りました。
はあ、
はい、あでまた最後ジャンプちょっと戻ったかな。
私はね、子供の頃ということで言うと、小学生の頃、小学校低学年の頃はテレビマガジンを読んでましたね。
テレビマガジンはいはい、
これはもうね、もう幼稚園児小学校低学年にとってはかなりの情報源で、当時ね、成井敏郎さんという漫画家がいらっしゃって、でこの方がね、いわゆる SD スーパーデフォルメキャラの走りの方なんですよ。で、今でいうところの本当に時田光一先生みたいなポジションの方で、宇宙鉄人兄弟院とか、 まあその辺の特撮ものの漫画を一手に引き受けて書いてる方だったんですよ。もちろんあの石森プロの方だったと思いますけれども、すごく絵が上手で、でも時々漫画の中に出てくるスーパーデフォルメキャラが可愛くて、成井敏郎さんはもう大ファンでしたね、子供ながらにね。
テレビマガジンって、あのローカルの子供たちにとっては結構ストレスのたまる雑誌じゃなかったですか。いっぱい放送されてないものが扱われていてもう悔しいんですよ。見たいんだけどビデオなんてある時代じゃなかったから。
長崎では仮面ライダーアマゾンとかね
放送されなかったからね。
放送されなかったからね。
2局しかなかったからね、民放がね、当時はね。
あ、そうそう、あのね、林田さんのために仮面ライダーアマゾン特集はそのうちやらなきゃいけないってずっと前から思ってたんですよ。
あ、そうだね。
知らないでしょアマゾンを。
いや知らないし、なんか噛みつくとかいうのは噂で、本当にね学校で噂になったのよ、そういうライダーが始まってるらしいとか言って。
そうそうそうそう。それから VF25S さんです。先日ツイッターで、
はい、
VF25S さんはバイクじゃなくて多分あのバルキリーの方だと思いますよ。
あっちか、そうか、250円だよね。
先日ここでハーロックの映画の話から、アルカディア号はラム型かドクロ型かとか各先生方と盛り上がったんで、そのあたりを教えてくださいと。
ほうほう。
要するに宇宙海賊キャプテンハーロックはテレビバージョンでは監修部分が三角形の形、覚えてない？
覚えてない。そうだったっけ？
青いアルカディア号、で、映画版になって緑のアルカディア号になって、監視部分にドクロがついてるアルカディア号。
あ、僕ドクロのイメージかね。
あ、そうですか。あ、そうですか、じゃあ林田さんにとってはアルカディア号はドクロ、
はい、
私にとってはそのラム型というね、三角形型、当時宝からプラモデルが出てて、すっごくよくできてたんですよ、
はい、
あれをね取っておかなかったのが本当に悔やまれるんですが、まあ、
親に捨てられた。宝ってプラモデル作ってたの？
プラモデル作ってましたよ宝は。
へえ、
よくできてた。
はあ、はい、そうですか。捨てちゃったんですか？
捨てたというか、私は自分では捨てないので、多分親にこっそり捨てられたんだと思います。
あら珍しい。
ラジオネーム JMAX2003、
はい、
大阪の友達がガンプラエキスポイン大阪でガンダムとゼータの HG クリアバージョンを買ったからと年末帰省した際僕にくれました。思いもよらぬ土産に大喜び、そのまま取っとこうか悩んでますが、お二人だったら作りますかと。
あ、月岡のおばちゃんは買うた段階で大人の人は納得してやもんねってことをおっしゃってましたけどね。どうなんだろうね。
作らない人が今多いみたいですけど、私はやっぱりプラモデルは作ってなんぼだと思いますよ。
そうだね。
で記念に箱を取っておくということでいいのではないでしょうか。
で、あの組み上げのレベルをいろいろ自分なりにこう調整できるじゃないですか。ただ組むだけとかね。
あ、いやいや、クリアバージョンだからもうこれパチ組決定なんですよ。
そうか、塗るもんじゃないもんね。
だから気楽に作れるからいいと思う。
そうか、そうですよね。
今プラモデルから遠ざかってる今だからこそ作るといいんじゃないの。
でパチパチと変わってますよ、随分と。
楽しいですよ、
はい、
ラジオネームギョロタン、
はい、
素晴らしい番組をありがとうございます。ガンダム00の好きなモビルスーツはどうですか。私はケルディムです。シールドビットがたまりません。00ではどうですか林田さん。
僕はやっぱりティエレンラブで。
ティエレンのどのタイプがいいですか。
一番最初に出てきたもう戦車に似たタイプが僕はあのリアリティと重厚感が好きなんですよ。とにかく
緑色のティエレン、
はい、まあ、宇宙型もプラモは作りましたけどもね。だけどやっぱりあの地上を走るあの重厚な戦車みたいなティエレンが好き。
なるほど。私はエクシアがいいですね。やっぱりシリーズ全体を通して活躍しましたね、あのエクシアがセカンドシーズンの第1話で復活した時のかっこよさと言ったら、
とろけてますね目が。
話が長くなるのでこの辺で、
はい、
ラジオネーム高一時田さん。
あの方ですか。
オンエアしなくてもかってか書いてますけど。
しちゃうんですか。
嫁にするならクラリス、ナウシカ、京子さんの中で誰がいいですか。予想林田、ナウシカ、村山、クラリス。
あ、そうです。
どうですか
京子さんはね、あの融通が効かないし話がこっちの気持ちが通じなさそうだから、いや、あのね、ナウシカはね飛んでどっか行っちゃいそうだから、いや、やっぱクラリスかな。
あ、そうですか。結構林田さんはナウシカを選ぶんじゃないかなと思いましたけど、
ね、ナウシカ飛び回っちゃうんだもん、すぐいなくなっちゃうんだもん。
そうね、
姫姉様、
旦那のことより世界の平和を願い
そうな、ね、願ったりとか、ね、虫を大事にしそうな感じがするでしょう。
私はこの3人が結婚してくれるなら誰でもいいです。
だってね、そういうなんか八方美人的な都合がいいんだから、そんなこと言っちゃって、
割と今心の底からそう思いました。みんな魅力的でいいんじゃないでしょうか。ツイッター上でメッセージをくださった皆様も本当にありがとうございました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。林田さん、
はい、よ
あっという間にお別れの時間っていうじゃありませんか。
久しぶりに緩かったね今週は。
今日は本当にねえ、
おとそぼけなんじゃないんですか。
紹介できなかったメッセージが本当に山ほどあるの
だって。村山くんはキューボとか書くからさ、みんなほんの一生懸命書いてくださったんだよ。
いや、いい人たちだな本当に。
これはちゃんとやっぱり紹介しましょうよ。
来週も大雑談大会ということにしたいと思います。
はい、
つきましては、
ええ、
来週はですね、
はい、
我々の今年の目標を番組としての方針を発表させていただきたいと思います。
やっぱりなんか楽しいことやりたいじゃないですか。番組も今度4月で3年目に入るんでしょ。
続けばね、
続けばだけどね、続けばだけどもちろんさ。そうだけどさ、
もし続かなかった場合は電撃興味マガジンのコラムのタイトルはどうすればいいんだと思
うんですが。本当だね、はい、続けなきゃ。
引き続き皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできますからね、お待ちしておりますよ。ツイッターでもぜひぜひ絡んでください。アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープキカラディです。お別れの時間、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。